特養、保育園、学童クラブをさらに拡充し、職員の処遇改善を。命平和クラブ、ケシバ誠一。消費税 10% は小売業を圧迫し、廃業を余儀なくさせるなど、景気悪化が懸念されますが、見通しは？
現時点で、景気への影響を正確に予測することは困難です。
IoT 機器や AI 等を自治体業務に導入することでの危険性や、本来人が対応しなければならない業務、人の判断によって行うべき課題もありますが、どうですか？
情報の適正な管理等の課題を検討し、活用を図っていきます。なお、AI 等が代替するのは業務の一部であり、教育など人が対応、判断すべき業務があること等を踏まえ、検討していきます。
特養待機者の解消は、区民の暮らしや仕事を支える最重要課題です。認識と今後の見通しは？
後期高齢者人口等の増加に伴い、特養への入所を必要とする方の増加も予想され、34年度以降も特養整備の継続が必要と認識しています。小規模多機能型居宅介護事業所の整備状況等も見極め、31年秋までに方針を定める所存です。
全国の施設における高齢者虐待は、人員不足による職員の過酷な労働環境によりますが、対策は？
人材確保策で求人広告経費の補助等を行い、処遇改善策で従事者の住居費の補助等を行います。
久我山東原公園の代替地獲得の計画とスケジュールを確認します。また、向井公園の保育園利用に対する対策と利用状況は？
久我山東保育園跡地を遊び場113番等と一体的に活用し、保育園建設前を上回る面積規模の公園を整備。31年度の早い時期にスケジュールを含めた整備方針を固めていきたいと思います。向井公園については代替地として、遊び場112番、114番を開設。特に112番は、保育園児等が多く遊んでいる姿を見かけます。
保育園の拡大に見合った学童クラブの拡充が必要ですが、どのような対策を考えているのですか？
小学校内等や、小学生の放課後等、居場所機能を移転した後の児童館施設を活用した整備により、必要な受け入れ数の拡大を図ります。
児童館が作られた時代から現在への児童館に対する需要の変化、子ども子育てプラザに再編した結果による実績等は？
乳幼児親子や学童クラブのニーズの高まりなど時代が変化する中で、児童館機能を子ども子育てプラザ等に継承・発展させていく取り組みを進めることとし、例えば、子ども子育てプラザ泉では、再編前の泉児童館と比べ、乳幼児の利用がおよそ4倍に増えるなど、より一層、区民ニーズに応えることができています。
千葉県で起きた小学4年生女児の虐待死事件。この教訓と、今後それをどう生かしていきますか？
報道等で知る限りでも、いくつかの課題があるものと認識しています。今後の本事件に係る関係当局の検証結果などを踏まえ、何を教訓として取り組みにどう活かしていくのか考えていきたいと思います。
最近、小さな魅力ある店が立ち並ぶ西荻が評価されています。西荻の街づくりへの見解は？
区民、事業者、行政が地域の特徴や課題、街づくりの方向性を共有しながら取り組んでいくことが必要です。
プラスチックごみによる海洋汚染を防ぐために、レジ袋削減が拡充されることを評価しますが、どのように進めるのですか？
不必要なワンウェイプラスチックをもらわないといった意識啓発と、若い人の集まる場所での周知活動に力を入れます。
幼児から高齢者、障害者などが、様々な遊びやスポーツに利用できるビーチコートの実績と今後の利用については？
オープンから4ヶ月間の実績は、利用率 57.8% で、およそ3900人がビーチスポーツ等で利用しました。今後、体験イベント等の充実を図るとともに、障害の有無に関わらず、子供から高齢者まで楽しめる健康事業を展開し、新たなスポーツ人口の掘り起こしや、区民の健康増進につなげていきます。
児童館等の区立施設を守れ。23区でも遅れた施策の拡充を。日本共産党杉並区議団山田光平。消費税 10% 増税は深刻です。当区議団は区内商店300件以上に実態調査を実施しました。多くの切実な声が寄せられ、増税反対延期の回答がおよそ8割を占めました。この声を受け止めるべきです。他自治体の先進的商店支援施策の実施を。
商店街に影響を心配する声があることは承知しています。国において景気対策が実施されます。商店街活性化策は先進的な商店街や他自治体を参考に議論します。
31年度も国保料値上げ。子供の人数で保険料を課す均等割は地方団体も見直しを要求しています。区も廃止を求めるべきです。法定外繰り入れを廃止すれば、一人当たり保険料は 1.3 倍に。繰り入れ継続を。
全国市長会や特別区長会を通じて、均等割の軽減措置の実施を要望します。法定外繰り入れは段階的に解消、縮減していくべきです。
施設再編整備計画で、もともと不足していた周回室数、床面積が減らされる事態です。区の児童館、悠々館、集会所等、公共施設全体の区民一人当たり延べ面積は、23区比較でワースト2位です。再編整備により、さらに縮小を進めることは、他区比較でも異常です。区民の社会参加にも重大な影響を及ぼします。維持拡充こそ必要です。
延べ床面積を人口で割った場合、23区中2番目に小さいです。施設の利用状況を踏まえ、必要な設備や所室を確保し、機能を継承します。
児童館機能の継承について、児童館は国の設置運営要項やガイドラインで、集会室、遊戯室、図工室、図書室等を設置することを定めています。一方、放課後等居場所事業は、これら施設を自由に活用できません。国の定めに基づく児童館事業とは言えません。
国の要項やガイドラインは本事業に適用されません。その内容を参考にしつつ事業を進めます。
杉並区は区立体育館の一人当たり延べ面積は23区でも低く23位です。スポーツ施設整備を促進すべきです。スポーツ振興のため使用料の減額等の検討を。
区立体育館は区民のスポーツ振興や健康増進に大きく寄与しています。施設の改善に努め、より利便性を高めます。使用料は算定方法を見直し、改定を行います。
区内小学校の児童一人当たり面積は23区でも定位です。他区比較でも狭い学校施設を改築時の施設スリム化等によりさらに狭い学校を強いるのは問題です。
児童一人当たり面積は23区で上から20番目です。必要とする校舎面積は確保しています。施設規模の適正化を目指します。
過大な基金積み立ては、医療や介護、暮らしの支援のための財政投入が求められる中で、区民要望を抑制します。過大な基金積み立て方針を見直すべきです。
大規模災害や、経済の著しい変動、区立施設の更新への備えとして必要です。行政需要とのバランスを考慮し、積み立てを行います。
前年度特別区決算状況では、 杉並区の社会福祉費、社会教育費の区民一人当たり額は20位、22位と極めて低いです。自治体の責務を住民福祉の向上とするのであれば、この状況を正すべきです。トイレの洋式化率は 57.4% で、23区の 65% と比較しても低く20位です。前年度よりも後退しています。遅れを取ることなく洋式化を進めるべきです。
単に予算額の高をもって測るのは適当ではありません。31年度は区の使命である区民福祉向上にしっかり取り組みます。学校トイレは計画的な洋式化を進めます。
認知症高齢者グループホームの入居費用負担が高齢者の入所を制約しています。国は家賃等助成事業を認めており、品川区や八王子市が助成を実施しています。区でも検討を。
低所得者が利用しやすい家賃設定を事業者に働きかけます。
障害者から移動支援事業の改善を求める声があります。利用者の意向に沿った事業実施を。
個々の障害や生活状況に合った柔軟な運用など、多数の要望をいただいています。社会参加を促すため、見直しを進めています。